1、声の日の出写経だより、ナンバー137、令和2年、2020年9月発行。編集発行、社会福祉法人日の出町社会福祉協議会、郵便番号190-0182、日の出町大字平井2780番地。電話042-597-4848、ファックス042-597-7150。判例、目次の記事はナンバー2から始まります。写真、図、表は省略してあります。判例終わります。2、会員加入のお願い。3、令和元年度決算報告。4、自治会福祉協力員小地域福祉活動のご紹介。5、生活に関する心配事、お困りごとありませんか。6、老人福祉センター健康生き生きセンター再開しました。7、第3次地域福祉活動計画、支え合いのまちづくりプラン日の出2016令和元年度活動報告。8、受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内。9、暮らしやすい町へ、サボママのボランティア活動紹介。10、募集、聞く力を育てよう、慶長ボランティア講演会のお知らせ。施設による地域公益活動の紹介、日の出支援パソコン教室募集。有償家事援助事業、真心サービス協力員募集。音訳 CD のリスナーになりませんか。11、ご寄付のお知らせ。以上、目次あります。2、会員加入のお願い。みんなで支え合い、共に生きてゆく優しいまちづくりを推進するための財源として、事業の趣旨に賛同していただける住民の皆様、町内事業所の皆様を対象とし、会員を募集しております。決して強制ではありませんが、社会福祉事業推進のための貴重な財源として活用させていただきますので、多くの皆様に事業の趣旨にご理解とご賛同いただきますよう、会員加入へのご協力をお願いいたします。会員とは、社会福祉協議会の趣旨や活動にご理解をいただき、財政的にバックアップしてくださる方を会員と言います。会員の種類と金額は、各世帯普通会員一口1000円、法人、事業所、商店、特別会員一口5000円。会員入会方法のご案内、窓口で入会、自治会役員等を通じて入会、銀行振込、金融機関、秋川農業協同組合日の出支店、口座番号1133040、種類普通、口座名義日の出町社会福祉協議会会長神田義雄。郵便振り替え、口座番号00160-236-1548、口座名義社会福祉法人日の出町社会福祉協議会。会費1000円はこのように使われています。福祉バス運行事業204円、福祉協力員等による見守りサロン活動等188円、写経だより発行ホームページ更新186円、ボランティア育成講座の開催等132円、新入学児童への黄色い傘、園児へのプレゼント等88円、グランドゴルフ大会開催等67円、 理事会評議委員会49円、障害者支援事業41円、有償家事援助事業などその他45円以上。3、令和元年度決算報告、収入合計3億2,556万2,197円、会費571万7,000円、寄付金104万4,166円、補助金7,999万294円、受託金1億8,594万2,306円、事業568万527円、負担金11,395円、介護保険事業1,454万5,204円、障害福祉サービス等事業575万6,041円、受取利息配当金143,291円、その他の収入512,393円、固定資産売却収入0円、その他の活動による収入0円、前期未支払い資金残高26,219,580円以上。支出合計3億2,556万2,197円、法人運営事業4,522万3,571、理事会評議委員会事務局機能等、地域福祉事業725万8,402円、福祉バス、地域福祉、子育て福祉、高齢者福祉等、有償家事援助事業112万2,506円、真心サービス、青年貢献推進事業1,418万7,693円、青年貢献制度の利用促進相談事業、福祉サービス利用援助事業590万2,614円、金銭や通帳の管理、福祉サービスの利用の手続き援助、ボランティア活動推進事業1,389万3,752円、ボランティア講座お出かけ支援ドリームカー事業、老人居宅介護等事業1,941万6,392円、訪問介護日常生活総合支援事業、居宅介護支援事業1,423万7,490円、ケアプラン作成、介護保険の代行申請等、障害福祉サービス事業516万9,678円、居宅介護、重度訪問介護事業、歳末助け合い運動事業80万3,427円、東京都共同募金会からの委託事業、生活福祉資金貸付事業233万4,000円、資金貸付、償還援助指導、受験生チャレンジ貸付支援事業300万円、資金貸付、償還援助指導、平井生涯青春ふれあい総合福祉センター運営事業2,668万2,415円、大久野老人福祉センター運営事業1,119万2,777円、本宿老人福祉センター運営事業2,686万6,005円。センター運営事業はいずれも町からの受託運営により、高齢者のための健康事業、講座、 灌漑研修健康チェックなど、ユートピア3ホーム運営事業4,201万7,830円、町からの受託運営により知的障害者の作業活動等の実施、ユートピアひまわりホーム運営事業3,294万3,699円、町からの受託運営により精神障害者の作業活動等の実施、大久野健康生き生きセンター運営事業2,172万7,935円、町からの受託運営により高齢者のための健康事業健康チェックなど、当期未支払い資金残高3,158万2,011円。以上。4. 自治会福祉協力員小地域福祉活動のご紹介。コロナに負けない小地域福祉活動の再開に向けて、新型コロナウイルス感染症の影響により、さまざまな活動の自粛が求められ、私たちの生活様式が著しく変わりました。各地域の小地域福祉活動においても休止せざるを得ない状況が続き、これまで育んできた地域のつながりが失われかねないと危惧された皆さんも多いのではないでしょうか。5月25日に緊急事態宣言が解除され、社会活動も少しずつ再開の兆しを見せる中で、町内でも小地域福祉活動再開に向けて動き始めた地域を取材させていただきました。第4自治会では4ヶ月ぶりの健康体操が開催されました。当日は健康づくり推進委員をはじめ、民生委員や町の保健師の参加もあり、ボランティアで講師を務めてくださっている自治会員の指導による体操で久しぶりに体を動かしました。体操前には町の保健師より手洗いの仕方や対策について改めてお話しいただき、皆さんからの質問や相談に答えていただいたことで安心された方もいたようです。主催された方々は、コロナウイルスとは長い付き合いになることが予想される。上手に付き合っていくためにも、しっかりと対策をしつつ、体操を再開させたかった。こんな時だからこそ、顔を合わせて取り組むことが大切と語り、参加者からも、直接みんなと顔を合わせると元気が出る。再会を楽しみにしていたから嬉しいと喜びの声が聞かれました。社協でも6月に各地域を回り、自治会長や福祉協力員からお話を伺いましたが、お茶飲みサロンや夏祭りなどの中止が相次ぎ、福祉協力員の方々もこの状況下での活動について皆さん悩まれているようでした。そんな中でも趣向を凝らし、小地域福祉活動に取り組まれている自治会もありましたのでご紹介します。福祉協力員や民生委員を中心に手作りマスクを作成し、見守り訪問も兼ねて高齢者宅へ配布を行った。地域の公園で毎朝ラジオ体操と消火に取り組むことを継続しているが、自治会を超えて十数名の参加があり、お互いの見守りにもなっている。自治会内全戸で防災に関するアンケートを実施予定。この機会に要支援者のリスト、名簿作成を進めようと動き出している。臨時の回覧や広報誌、絵手紙の配布を通しての安否確認を検討。3密を避けるため、自治会館ではなく屋外での茶飲みサロンを検討。直接の対面は抵抗があるかもしれないので、まずは電話での見守り、安否確認から始め、回覧や訪問へとつなげていこうと考えている。 訪問するが、直接対面はせず、ガラス越しでの安否確認程度にとどめている。飲料は持参、茶菓子は個包装のものにするなどの対応で交流する。それぞれの状況に応じて、徐々に活動を始める自治会も出てきております。全国的にも、高齢者の感染リスクと閉じこもりによる心身の不調の懸念に揺れながらも、感染防止策を実施して再開を選ぶサロンが増えつつあります。外出や交流、社会参加の場は、高齢者の要介護、認知機能低下、死亡等のリスクを減少し、地域全体の高齢者の健康を向上するのに必要な機会といえますが、これらの活動再開にあたっては、新しい生活様式を実践し、十分な感染対策を講じた上で、交流をしていただきますようお願い申し上げます。また、社会福祉協議会では、活動実施の際に必要な物品、非接触型体温計等の貸し出しも行っております。活動再開に向けてのご相談も含め、お気軽に問い合わせいただければと思います。問い合わせ、日の出町社会福祉協議会、福祉推進課、地域福祉係、電話 597-6187。 5. 生活に関する心配事、お困り事はありませんか？青年貢献センター日の出では、生活に関する心配事に対して、弁護士が相談を伺う何でも相談を毎月第4水曜日に実施しています。相談は予約制で、1枠30分でお願いしています。ご希望の方は電話等にてご予約ください。無料。日程、9月23日水曜日、10月28日水曜日、11月25日水曜日、12月23日水曜日。同じ内容での再度のご相談はお受けできません。あらかじめご了承ください。来所での相談が難しい方には、リモート等での相談も検討できます。この日以外にも、社協職員がご相談に対応いたします。お気軽にご相談ください。相談名、何でも相談、予約制。相談内容、生活全般、青年貢献、権利擁護、消費者被害、相続、遺言など。相談員、弁護士。時間、13時30分から15時30分。1枠30分。開催場所、社会福祉協議会事務局。問い合わせ、青年貢献センター日の出、電話 588-4511。 6. 老人福祉センター健康生き生きセンター再開しました。新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、町内すべての福祉センターを休館しておりましたが、3密を避ける対策を行いながら、利用については6月8日から利用制限あり、また温泉風呂については6月22日から順次再開いたしました。ぜひご利用ください。利用者の皆様へお願い。1. 利用される際は自宅で検温してください。2. 息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状、また咳や発熱などの比較的軽い風邪の症状等、体に異常がある場合には利用をお控えください。3. 入館時には必ずマスクをご着用ください。4. 入館時に入り口にて検温を行います。37.5°C 程度の方。2の症状がある場合には入館をご遠慮いただくことがあります。5. 滞在時間はお一人当たり1時間でお願いします。6. 水分補給以外の飲食は当面の間禁止させていただきます。7. 施設内消毒のため、 当面の間は開館時間は9時から15時30分までとさせていただきます。8、各センターの利用は当面の間町民のみとさせていただきます。利用できます。お一人1時間。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため利用範囲を制限させていただきます。1、講座8月より再開、内容によっては延期している講座あり。2、お風呂1人30分。3、スカイウェル電位治療器。4、マッサージ器。5、血圧の測定。6、お茶飲み休憩など。利用できません。当面の間レクリエーション団体の施設利用。温泉風呂の利用について、施設内の消毒を行うため当面の間温泉営業は週2回とさせていただきます。施設名、営業曜日を読みます。平井ふれあい総合福祉センター10時から火曜日、木曜日。本宿老人福祉センター10時30分から水曜日、金曜日。大久野健康生き生きセンター10時30分から月曜、木曜。大久野老人福祉センター9時から火曜、金曜日。1、当面の間温泉利用は15時30分、最終受付14時30分までとさせていただきます。2、入浴1回あたりおおむね30分から40分でお願いします。3、脱衣所浴室内は感染予防のため入場制限させていただきます。また混雑状況によっては入浴できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。4、4月より温泉入浴料金が改定されております。詳しくは役場生き生き健康高齢支援係までお問い合わせください。問い合わせ、役場生き生き健康課高齢支援係、電話597-0511、内線381。平井ふれあい福祉センター、電話597-4040。大久野老人福祉センター、電話597-5971。大久野健康生き生きセンター、電話588-7210。大久野老人福祉センター、電話597-5324。喫茶ひまわり営業中。喫茶ひまわりではコロナウイルス感染症対策としてカウンター席にビニールシートの設置、利用者の方はアルコール消毒とマスクの着用を徹底し運営をしています。利用者の方が一杯一杯丁寧にコーヒーを入れてくれます。本宿老人福祉センターへのお立ち寄りの際は、ぜひ喫茶ひまわりへ。皆様のお越しを心よりお待ちしております。営業時間、水曜・金曜、10時から14時30分、温泉営業日。コロナウイルスの感染状況により変更となる場合がございますので、問い合わせください。場所、本宿老人福祉センター。メニュー、コーヒー220円、紅茶220円、ピザトースト230円、手作りしそジュース220円など。ご来店の際は、マスクの着用および席エチケットのご協力をお願いします。問い合わせ、日の出町ユートピアひまわりホーム、電話597-6405。7、第3次地域福祉活動計画支え合いのまちづくりプラン日の出2016 令和元年度活動報告第3次地域福祉活動計画について、日の出町社協はみんなで支え合い共に生きていく優しい町づくりを基本理念に、日の出町に暮らす誰もが住んでいてよかったと思える地域社会を実現するため、中長期計画として地域福祉活動計画を策定し、地域福祉の問題や課題解決に向けて地域住民の皆様をはじめ、さまざまな関係者関係機関と協働しながら地域福祉の推進と活性化を目指しています。平成28年度より開始された本計画は、5カ年計画として4つの基本目標、16の重点目標、24の取り組み内容に分かれており、これらの進行管理として活動状況報告をいたします。令和元年度活動報告、基本目標、重点項目、取り組み内容、評価の順に読みます。評価は A から A、B、C、D、E まであります。A は積極的に事業実施、支援等に取り組むことができている。 B は順調に取り組むことができている。 C はおおむね順調に取り組めているが不十分な点もある。 D 取り組み内容に着手し動き始めることができた。 E 取り組み内容に着手することができなかった。基本目標、目標1、お互いを理解し合える誰もが住みよいまちづくり。重点項目、1、住民交流拠点づくりの支援。取り組み内容、サロン活動の充実。評価 A。2、見守り活動の促進。地域における見守り活動の支援。B。3、人材育成の推進。福祉協力員及び地域福祉活動担い手の育成。B。4。小地域福祉活動への支援強化。小地域福祉活動への支援及び相談体制の充実。A。5。福祉教育の推進。福祉に対する理解促進。A。目標2。優しさと助け合いで広がる笑顔のまちづくり。1、地域の人材育成と場の活用。ボランティアの育成と推進。A。活動拠点整備と活用。B。2、ボランティアセンター機能の充実。ボランティアコーディネート機能の充実。A。情報発信とニーズ調査。B。3、災害時対応への強化と推進。災害ボランティアセンター体制の整備。C。目標3。一人一人が生き生きと暮らせるまちづくり。1。高齢者福祉に対する支援。情報発信の強化。B。福祉相談窓口の開設。B。2。障害者福祉に対する支援。障害理解の促進。B。相談支援体制の推進。B。3。子育て福祉に対する支援。子育てサロンへの支援。C。相談支援体制の整備。C。4。福祉サービスの促進。福祉サービスの提供。B。5。権利擁護の推進。権利擁護の推進。A。6。総合相談体制の整備。総合相談体制の整備。B。目標4。社会福祉協議会の基盤強化。1。広報活動。社協だよりの発行及びホームページの運営。B。2。組織運営体制の整備。 指定管理施設運営 A、 職員の資質向上 C、 財源のあり方と確保 B、 事業継続計画の策定 BCP、 C 以上。8、受験生チャレンジ支援貸付事業のご案内。子どもたちの学習意欲を応援、受験に必要な資金を借りて高校・大学等にチャレンジ。受験生チャレンジ支援貸付事業は、学習塾などの費用や高校や大学などの受験費用について無利子で貸付を行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもへの支援を目的とした貸付金です。貸付の種類、貸付限度額の順に読みます。学習塾等受講料貸付金、中学3年生、高校3年生とも20万円。受験料貸付金、中学3年生2万7400円、高校3年生8万円以上。申し込みにあたっては、収入基準のほか、債務の返済状況など、いくつか要件があります。事業の詳しい内容については、東京都のホームページをご覧ください。その他ご不明な点は問い合わせください。問い合わせ、総務課総務係、電話 597-4848。 9、暮らしやすい町へ、サボママのボランティア活動を紹介。ボランティア団体のサボママは、障害がある方が家族以外の人と関わり、一人でも安心して行ける地域の中での居場所を作りたいと、大久野保育園旧園舎、ほっこり園舎で毎週運動を行う活動を支援しています。数十年前に比べたら、福祉の支援も充実し、親の手を離れ自立へと向かっていますが、まだまだサポートの手が足りていません。サボママはこれからもずっと変わらない思い、誰もが安心して暮らせる町を胸に抱き、祈りを込めて活動をしていきます。活動に賛同される方は、ぜひサポートをお願いいたします。問い合わせ、ボランティアセンター、電話 597-6187。 10. 募集、聞く力を育てよう、慶長ボランティア講演会のお知らせ。新型コロナウイルスで不安な気持ちで日々を過ごしている方も多いと思います。そんな時、誰かに話を聞いてもらうことで心が落ち着いたり安心することができます。今、外出自粛であったりリモートワークが推奨されている中、周りの人とどのようにコミュニケーションをとったらよいのか悩んでいる方も多いと思います。この講演会は、日々の会話や隣近所への声かけ等の支え合い活動として、広く傾聴について学び、傾聴ボランティアだけではなく、住民同士による支え合い及び見守りに役立てるための講演会です。この機会にコミュニケーションの大切さを再認識して、身近な人の心に寄り添ってみませんか。あきるの会場、日時、10月10日土曜日、14時から16時。場所、秋川ふれあいセンター内、ふれあいホール。郵便番号 190-0812、あきるの市平沢 175-4。定員40名。申し込み、あきるのボランティアセンター市民活動センター、電話 595-9033。 福生会場、日時11月5日木曜日、13時から15時。場所、福祉センター2階、学習集会室。郵便番号 197-0004、 福生市南田園 2-13-1。定員20名。申し込み、福生ボランティア市民活動センター、電話 552-2122。 講師 NPO 法人 PLA 代表高安正治氏、対象西多摩地区在住の方、参加費無料、申し込み9月16日水曜日受付開始、先着順。新型コロナウイルスの影響で中止になる場合もあります。問い合わせボランティアセンター、電話597-6187。施設による地域公益活動の紹介。日の出支援パソコン教室。日の出支援では、初歩的なパソコン操作を覚えたい方を対象としたパソコン教室を開催しています。年齢を問わず、どなたでもご参加いただけます。インターネットの使い方、チラシの作成、文章入力など、お気軽にご参加ください。また、介護についての相談も随時受け付けています。サービスの利用方法などご相談ください。お申し込みお待ちしております。開催日、9月11日金曜日から来年の3月26日金曜日まで、全14回。定員6名程度。時間14時から2時間程度。場所、特別養護老人ホーム日の出支援1階。持ち物、身分証明書、マイナンバーカード、免許証、パスポート等、顔写真付きのもの。学生の方は顔写真付きの生徒手帳か。申し込み、お電話でお申し込みください。特別養護老人ホーム日の出支援、電話042-597-1941。パソコン教室係、総務課まで。新型コロナウイルスの影響で中止になる場合もあります。有償家事援助事業、真心サービス協力員募集。有償家事援助、真心サービスに協力していただける協力員さんを募集しています。真心サービスとは、日常生活で何らかの手助けが必要な高齢者、おおむね60歳以上の方に、地域住民の方が有償で家事援助等のサービスを提供する地域の助け合い運動です。大勢の方のご協力をお待ちしています。資格、20歳以上の健康で熱意を持ってサービスを提供できる社協会員世帯の方、協力費900円。申し込み、電話連絡の上、社会福祉協議会までお越しください。サービス時間帯、9時から17時の間で、時間・曜日を相談。問い合わせ、福祉推進課・福祉サービス係、電話597-6036。音訳 CD のリスナーになりませんか？コロナウイルスの影響で、今までにない新しい日常を模索し、テレビのニュースや新聞を連日確認していると思いますが、障害のある方には最新の情報が届きづらく、不安な日常を過ごしている方もいます。そのような方たちに、町の広報誌や社協だよりなどを音訳して CD にして届ける活動をしているボランティアがいます。声のボランティア、セキレイでは、下記の情報を音訳して CD 録音してリスナーにお届けしています。お聞きになりたい方はご連絡ください。1、声の広報日の出。2、社協だより。3、声のセキレイだより。4、天聖人語など。問い合わせ、ボランティアセンター、電話597-6187。11、ご寄付ありがとうございました。日赤募金にご協力ありがとうございました。いただいた募金は、大震災などの災害救援活動、社会福祉、国際人道法に基づく赤十字の諸活動のために 大切に使わせていただきます。合計55万3900円。温かいご寄付ありがとうございました。寄付金報告、田中舗装工場3万円、匿名1万円。寄付物品報告、山口義恵様手作り布マスク55枚、医療法人社団起業会日の出が丘病院手作り布マスク10枚、日の出寛容の里イベント実行委員会松永真理様マスク200枚、50枚入り4箱、東京舗装工業株式会社タオル100枚、宮田久夫様車椅子1台、おむつ、医療法人社団みやびの会あきるの総合クリニックマスク2000枚、50枚入り40箱。この寄付金及び寄付物品は地域福祉活動など社会福祉協議会の事業に使用させていただきます。今後とも地域福祉発展のためにご支援ご協力お願いいたします。継承略純不動。新しい車をご寄贈いただきました。日の出町社会福祉チャリティーゴルフ大会実行委員会様より毎年ご寄付をいただいております寄付金を原資として新規車両を購入いたしました。去る4月14日に谷原実行委員長様ほか実行委員会の皆様にお集まりいただき、本会会長へと車両の贈呈式が行われました。実行委員会様からの車両寄贈は今回で2代目となり、地域の福祉活動を推進するにあたり本会の重要な移動手段として有効に活用させていただいております。改めまして厚く御礼申し上げます。実行委員会の皆様によって開催されるチャリティーゴルフ大会は本会が推進するみんなで支え合い共に生きていく優しい街づくりの支援を目的に実施されており、毎年多くの地域ゴルファー及び企業のご賛同とご協力をいただき実施されております。ご寄贈いただいた車両は地域福祉活動推進のため今後とも大切に使用させていただきます。誠にありがとうございました。日の出町マスク回収のご協力ありがとうございました。6月15日より各施設に設置させていただいたマスク回収ボックスにたくさんのマスクが集まりました。他にも社協の窓口まで持ってきていただいた方々もたくさんいらっしゃいました。職場や自治会ご近所の方々にもお声掛けくださったとのお話を聞きますと、活動自粛の中でも人と人とのつながりを感じることができ、とても温かい気持ちになりました。多くの方々のご協力に感謝いたします。また手作りマスク作成ボランティアも数名の方にご登録していただきました。作ってくださったマスクは子ども用から大人用まで色も柄も様々で、見ていて気持ちが明るくなるようなものばかりでした。皆様の思いの詰まったマスクは町内のマスクを必要としている方々にお渡しする予定です。集まったマスク、サージカルマスク2296枚、布マスク345枚、手作りマスク429枚、総数3070枚。宝光保育園さんがたくさんのマスクを作ってくれました。福祉機器等を貸し出しています。無料車椅子、輪投げ、室内ボーリングなどを貸し出しています。他にも貸し出し備品があります。電話ホームページでご確認ください。要事前予約、問い合わせ総務課総務係、電話597-4848。これで声の日の出社協だより令和2年2020年9月号終わります。声の日の出社協だよりは日の出町社会福祉協議会より委託され、 声のボランティアセクレイが録音制作いたしました。